聖書を読み出します。聖書はローマの信徒の手紙第5章の1節から5節です。新約聖書の279ページです。279ページ、ローマの信徒の手紙第5章の1節から5節までお読みいたします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りとしています。そればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。以上です。以前広島教会にいた時にですね、晩年に一人のピアニストにですね、と出会い、それは平岡舞子ちゃんだったんですけども、音楽大学を卒業後にですね、ウィーンのですね、音楽院に留学中に不慮の事故にあって、すごい、4ヶ月も意識不明でですね、奇跡的に意識を取り戻した時には多分高次脳機能障害ということで、半分が動かなくなったというですね、そんな舞子さんがおられましてですね、その舞子さんとですね、ある方が出会わせてくださって、この教会で舞子さんがまだですねリハビリ中だったんですけども、毎月特別礼拝をして、そしてそのピアノをですね聴いて礼拝をしてたことを昨日思い出しました。左手のみでその時は練習を演奏してたと思うんですけども、ピアノに対する情熱とかですね、もう一度ピアノが弾きたいと思う気持ちとかですね、そこで吉田先生と出会って、吉田先生からバッハを習ったり練習しながら、今もそうだったと思うんですけどもですね、今も続けてレッスンを受けつつ、いろんなところでコンサートをされて、おられました。彼女にはですね、多分希望というものが多分見えてくるんだろうなと思います。どんな絶望の中にですね落ち込まれても、でも彼女にとってはピアノを弾くという、そしてピアノを弾いてですね、人々の心を慰めるという、そのミッションっていうんですかね、それを持って、希望を持ってですね、彼女は歩んでいたんだろうなと思って、またいつか会うことができると思いますけれどもですね、またその最初のですね取り掛かりにこの広島ルーテ教会があったっていうことはですね、非常に私たち教会にとっては喜びでもありますし、また私たちはそこからやっぱり希望というものをですね見つけなきゃいけないなというふうに思います。ローマの信徒への手紙の中でパウロは、希望は私たちを欺くことがありませんというふうに言っています。パウロは希望ということをですね語ります。しかしこの希望というのは苦難とか忍耐とか連達といった言葉と一緒に書かれています。パウロは今日ですね、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むと語ります。神様から与えられた信仰によって必ず希望は神の愛によって与えられて、だから絶望や困難があってですね、希望を欺くことがない、この希望をどこで見出せるかということを問われているんじゃないかなというふうに思います。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望、一番この言葉の中でわからないのは連達ってことなんですけど、連達って何だろうですね、はい、でよくですね、苦難とか忍耐とかありますけどね、連達っていうのは、いろいろ調べてみますけど、一番分かりやすかったのは英語の聖書で読んだ時でしたね。で、なんて書いてあるかというと、キャラクターって書いてあるんですね。連達ってキャラクターなのっていうですね、そう思えばですね、苦難はですね、忍耐を、忍耐はその人のキャラクターをですね作り上げていくという個性なんでしょうね。キャラクターってなんだろうなと思いながらですね、でも舞子ちゃん見てると、そうですね、苦難は忍耐、忍耐は彼女のキャラクターを生んで、それがみんなに希望を与えていくという、そう思うと私たちはですね、私たちに与えられた、一人一人に与えられたキャラクターっていうのは一体何なんだろう、 どうしたらそのキャラクターが人々に希望を生んでいくことができるだろう、そんなことをですね、書いて考えておりました。で、今週の末9日にはですね、東海教区がまた徳弘先生を中心になんか楽しいプログラムがあるらしいですね。コロナ禍でですね、旅行に行けない人たちがズームで旅行に行くっていうなんかことをですね、旅行会社が考えてズームでつないで現地にいる人がその観光の説明をしたりして、なんかそれがえらい楽しい、多分それをお金を取ってやってたと思うんですけど、でそれに参加すると漏れなくそこのですね、お土産が後で送られてくるみたいなんですね。でそれをなんか徳弘先生が、パレスチナのですね、ベツレヘムのルーテル教会の三鳥先生と話されてですね、聖書の勉強を参加して、今度の9日の夕方からがそのベツレヘムツアーというふうにですね、あるみたいです。一緒にですね、ベツレヘムに訪問した中でもありますのでですね、徳弘先生のそのツアーというのに私も出ようかなと思ってますけども、あそこでですね、今もですね、イスラエルとの紛争の中にあって、紛争が絶えることはなく、これはもう何千年も前からですね、終わらない紛争の中に生きている、しかしそこに子どもたちがいてですね、今はですね、8メートルの塀にですね、囲まれて過ごしているベツレヘムの子どもたち、8メートルといったらここの天井の高さと同じなんですけど、それ以外の塀がベツレヘムの町をすべてこう囲っているというですね、そんなところの中にいる子どもたちがいて、でそこに学校があって、幼稚園、小学校、大学まであるんですけど、卒業しても就職率はゼロという、そんなところにですね、勉強する意味とか、希望なんだろうなと思いながらですね、私たちはですね、それを見てきたのです。で、幼稚園の小学校の先生だったかな、学校で何を教えてるんですかって聞いたら、一通りのことは教えます、ですね、でも生きるために一番必要なものを私たちは毎日教えてますって言っておられたので、その毎日教えてる生きるために必要なものは何ですかって聞いたら、希望だっていうですね、毎日希望ということを教えていますですね。その希望がですね、この子どもたちをですね、将来ですね、力強くですね、生きていく命で、その希望は神様から与えられるもんで、その希望をなくしてはいけないという、そのことをですね、毎日私たちは教えてますって言われた時に、希望っていうのはですね、神様からいただく希望っていうのは本当に力強いもんだなと思いました。神様はすべてご計画の中で何をなそうとされている、そのことをですね、信じる、これがですね、希望だというふうに思います。神様は必ず良い道を歩ませてくださる、共にいてくださる、それを信じてそれぞれの希望のうちに生きていきなさいというのがパウロの言葉ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちに希望を与えてくださっています。どうか私たちが苦難、忍耐、そして私たちのキャラクターを生かし、希望を生んでいくことができるように導いてください。今日も広島教会、グレー教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や危害を抑え、そして新型コロナウイルスからお守りください。運動会の練習を両園がしておりますので、土曜日に行われる運動会が主の祝福のうちに楽しく喜びの時と与えられますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて主によって整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。